ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。早いもので3月に入りましたね。もう今年度もあとちょっとで終わりかなと思うと、いや本当に早いなと思います。桃缶でラジオでね、皆さんとお便りを通していっぱいおしゃべりしたりつながりたいなというふうに思っていて、そんな思いから今月からですね、お便り募集のテーマを毎月決めて、それにまつわるお話を皆さんから送ってきていただきたいなというふうに思っています。まずスタートの今月3月のテーマは別れ。別れの季節ですよね。人との別れ、物や場所との別れ、お引っ越しとかもあったりするじゃないですか。それから卒業などなど、こう忘れられないあなたの別れの思い出のエピソード、もしくは自分のこんな悪い習慣とはもうお別れしたいよみたいな、そんなちょっと笑えるようなエピソードでも OK です。別れをテーマにぜひお便り書いて送ってくださいね。桃缶は収録をして放送している関係で、3月の半ば頃までに送っていただけると3月中の放送でご紹介できると思います。たくさんのお便りをご紹介したいと思ってますので、書いても読まれないんじゃないのなんて思わずに、ぜひぜひメールを送ってください。お便りの宛先をお伝えしておきますね。桃缶アットマーク藤谷桃.com、 momocan@藤谷桃.com、 こちらまでメールどしどしお待ちしています。それではお便りをいただいていますのでご紹介していきます。ラジオネーム雪だるーまさん。桃さん、先日はお便りを読んでいただきありがとうございます。ラジオで自分のお便りが読まれた時は驚いて口から心臓が出そうになりました。送ってもなかなか読まれないのではないかと思っていたもので、かっこ笑う。嬉しかったので早速2通目のお便りを送ります。私には息子が3人います。昔は女の子が欲しいなと思っていたのですが、我が家は3人産んでもみんな男の子でした。なので長男に子供が生まれて、初孫が女の子だった時は本当に嬉しかったです。その孫が今年初節句を迎えるので、お雛様をプレゼントし、お嫁さんも息子もとても喜んでくれました。子供の頃、私はひな祭りが大好きでした。可愛いお雛様を飾って、その日はいつもよりちょっと豪華なご飯で、私のふるさとではひな祭りを毎年4月3日に行っていました。なので東京に出てきてからひな祭りが1ヶ月も違うんだと驚きました。孫の初節句、可愛い孫を囲んで長男家族とちらし寿司をいただきお祝い、とても楽しいひとときでした。健康にすくすく大きく成長してくれることを何より願っています。雪だるまさん、お便りありがとうございます。2通目のお便り嬉しいです。こんな風にね、お便り皆さんからいただいたものを本当にねご紹介していますので、なかなか読まれないんじゃないかってね、みんな思うんですよね。でもそんなことないんです。嬉しく私も1通1通目を通して番組でご紹介できることをね、すごく楽しみにしているんですよ。今日は3月3日ひな祭りでしたね。皆さんはいかがでしたか？女の子がいるご家庭では何かこうちらし寿司を食べたりとか、お雛様を飾ってお祝いしたりとかって されたお家も多いんじゃないかなって思いますが、雪だるまさんも良かったですね。お孫さんと一緒に初めてのこうひな祭りのお祝いというか、そのね、お子さんが全員男の子だとおひな様飾ることもできないし、ひな祭りのお祝いをすることもできないので、きっとね、お孫さんが女の子でより嬉しい気持ちだったんじゃないかなと思いますが、うちも毎年ね、この3月3日はやっぱりちらし寿司を作ったりとか、お吸い物を作ったり、何かこうひな祭りらしいご飯を食べたりするんですが、おひな様を2歳になった時だったかな、あのうち娘がねいるじゃないですか、こももちゃんがね、今6歳の娘がいるんですけれども、赤ちゃんの時から飾っていたんだけれど、赤ちゃんの時はまだやっぱりわからないから、飾っても本人が嬉しいでも嬉しくないでもないみたいな感じだったんですが、確か2歳ぐらいになって少しだけいろんなことがわかるようになってきた頃の、その年のひな祭りにおひな様を飾ったんですよ。私が子供の時、あの飾っていたおひな様をそのまま取っておいていて、でそれを飾ったんですけど、私が子供の頃って結構大きなおひな様がすごく流行っていた時で、私のおひな様も7段飾りといって、階段のようになっているところに7段おひな様たちがこう座っているようなサイズのもので、だから結構なあのお部屋に飾ると背の高さもありますし、大きいんですね。でそれを飾ってるところは見せずに、全部飾り終わってからじゃーんっていう感じで次の日に連れて喜んでくれるといいなと思って店に行ったら大泣きをしまして、でやっぱり怖かったんでしょうね。あの赤い絨毯が敷いてあるから、やっぱりすごくこうインパクトもあるし、もしかしたらそこに座ってるお人形さんたちがすごい綺麗なお顔の、ね、おひな様たちなんだけれども、2歳の娘には怖く映ってしまったのかもしれないし、それっきり飾ることができなくなってしまって、すごい怖い思い出になってしまって残ってしまうのも嫌で、でずっと飾っていなかったんですけども、しまいっぱなしになっていたんですが、さすがにおひな様もかわいそうだし、それからもう大きくなったから見せてあげたいなっていうこともあって、父が久々に今年はねおひな様を出してきてくれて飾ってくれて、いや喜んでました。やっぱりもう6歳になると怖いとかってないですからね。私も久々に自分の子供の頃に見ていたおひな様とまた出会うことができて、あーいいな、嬉しいな、なんて思いましたね。えひな祭りね、本当に子供たちが元気に健康にここまで育ってくれたことを感謝する、そんな日でもあるし、これから先のね、すくすくと元気に成長してもらえるようにっていうことを願うような、そんな日でもありますよね。雪だるまさん、毎年これからおひな様が飾られるんですね。楽しみですね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームテントウムシさん、ラジオを初めて聞いてすっかりファンになってしまい、お便りを差し上げました。毎回楽しく聞いています。お便りは勇気がいりますね。頑張って書いてみました。 せっかくなのでタイムリーな話題をと考えましたが、あまりありません。さてと考えていると、妹が娘を実家に連れてきました。私はまだ独身で家から出られないのです。その時折り紙で作ったひな人形を持ってきました。幼稚園で作ったそうで、妹に聞くと大事に持ち歩いているそうです。今は住宅事情もあり、なかなかひな壇にひな人形を飾る場所がありませんからね。二人でひな祭りの歌を歌いながらタンスの上に飾っていました。そんな微笑ましい光景なんですが、ふと感じたことがあります。歌が暗い。明かりをつけましょうぼんぼりに。歌詞はいいのですが、なんでこんなに暗いメロディーなの？と疑問に思ってしまいました。ひな祭りの光景なのにね。えでもよく考えると、桜桜、春の小川などなど代表的な童謡はみんな少し暗い。民謡なんかも暗いし、昔の子守歌も暗い。なぜ？私は音楽の専門家ではないので、答えを教えてくれる方をももさん探してもらえますか？気になって夜も眠れません。くくわら、初めてのお便りがこんな内容になってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。テントウムシさん、お便りありがとうございます。嬉しいです。まさに今日にぴったりのひな祭りの話題が出てきましたけれども、ひな祭りといえばやはりこの歌ですよね。私も子供の頃からたくさん歌った記憶があります。歌詞に桃の花っていうのが出てくるから、なんだかちょっと嬉しくて、別に私のことじゃないけどちょっと誇らしくて、なんか子供心にね、そんな風に思いながら歌っていたのをね、覚えていますけれども、そうなんですよね、お祭り、しかもタイトルが嬉しいひな祭り、お祭りであって、さらに嬉しいとまで書いてあるから、相当ハッピーなタイトルにもかかわらず、確かにメロディーはちょっとこう悲しげと言いますか、ちょっと寂しい感じと言いますか、そんな曲ですよね。すごく綺麗な曲だと思いますが、確かに明るいお祭りの曲という雰囲気では全くないですもんね。日本の童謡って本当にそういう、こうちょっと暗いと言いますか、悲しい切ないメロディーの曲って多いなって思います。日本人がもともと好きなメロディーラインというか、そういうのもあるのかもしれないですし、こうメロディーを作るときに使われている音階といって、こう音のね、どの音をこう使ってその曲が作られているかとか、そういうことにも関係があるんじゃないかなと思うんですが、まあなんかこうすごく専門的な話といっても、私もちゃんと上手に喋れるわけではないので、一つ面白いなと思ったお話をご紹介したいと思うんですが、私もね、もともと知り合いの方に聞いた話なんですが、日本でも有名になったラテン音楽のグループ、トリオロスパンチョス、その方たちが日本の曲をいくつかカバーしてレコードをリリースしたいっていう風に思って、でたくさんのその日本の童謡などの中からね、曲を選んでいた時に、この嬉しいひな祭りという曲がいいメロディーだなーってきっと思われたんでしょうね。この曲を選んだんだそうです。でただ日本語で歌っているものを聞いて、なのでどんな歌詞なのかとか、それからこの曲がどんな時に歌われる歌なのかということは知らないままに、このメロディーだけを聞いて歌詞とタイトルをつけたそうなんですが、日本語では嬉しいひな祭りという曲ですよね。これをそのトリオロスパンジョスの人たちが歌詞をつけてタイトルをつけると、悲しきみなしごというふうに名付けたんだそうです。確かに綺麗ですが、やっぱりその切ない物悲しいメロディーから来る歌詞なんだろうな、タイトルなんだろうなというふうに思いますが、しかしもう歌詞が見事に真逆の世界観で、それを聞いた時に面白いなって思いました。特にね、ラテン音楽とかをやってらっしゃるそういう国の方たちにとっては、 なんてこう悲しい曲なんだろう、メロディーなんだろうって。でもきっと選ばれたってことはいいメロディーだな、素敵だなって思われたんだと思いますが、これがお祭りの曲なんですよって言ったらきっとねびっくりされたんじゃないかなって思います。そう、この曲もねレコードを視聴できるサイトとかもあったりしましたので、もしご興味のある方はぜひ調べてみてください。ギターの音色とともに哀愁たっぷりに歌っている嬉しいひな祭り、改め悲しきみなしご、いやすごくねいいなって思いました。でも本当外国の方からするとそうですよね、聞こえ方って全然違うだろうなって思います。不思議だなって、日本の歌はなんでそうなのかなとかって思われたりすることもあるんじゃないかなと思います。子供たちとね童謡をいっぱい歌っていても楽しい曲だな、明るい曲だなって思って作曲者のところを見ると結構外国から来ている曲も多かったりして、そこに日本人が歌詞をつけてみたいなねものも多かったりするので、日本生まれの童謡はちょっと切ない曲が多いのかもしれないですね。テントウムシさん、ぜひまたお便り送ってください。さて最近番組の中でワインのお話が多いですが、またまたマリアージュ田中さんからお便りを送っていただきました。前回の続きとしてね、赤ワインのピノノワールという種類の変異種であるピノグリージョという白ワインについて今日はね詳しく教えていただいていますのでご紹介します。ラジオネームマリアージュ田中さん、いつもありがとうございます。ももさん、ついに4回目のももかん投稿を出してしまいました。マリアージュ田中でございます。さて前回のご報告です。ついに珍しいワインピノグリージョが手元に届きました。イタリアのものしか手に入らなかったのですが、3本3種類飲み比べできることになりました。金額もまちまちです。白ワインなので前の日からワインセラーで同じ時間冷やしました。外見の違いはほとんどなく、色も普通の白ワインの色で見分けがつきません。私の知っているピノグリージョは少しピンクがかったものでしたが、今回のものは色では見分けがつきません。もともとピノノワール、赤ワインの品種なので透明感のある白とは意外。白なのでデキャンタージュせず、3つワイングラスを置き、それぞれにワインを入れて、口の中をすすぐ水も用意して、早速テイスティング開始です。見た目の色では区別ができません。香りは若干の違いがありますが、それほど大きな違いもありません。1つ目、メッツァコロナアンテラ。茶色の屋根があるイタリアの景色のラベル。イタリアの伝統的な土壌でできたワインです。2つ目、テッペデルノーチェ。白い品のあるラベル、ブドウの手摘みにこだわる大企業のワインです。そして3つ目、フェウドアランチョ。青い粋なラベル、こだわりのオレンジとかいう意味かと。上記の3種類です。少し酸味っぽいのが白ワインの特徴ですが、その差も少しでした。私が美味しいと感じたのはテッペデルノーチェ、癖もなくスルリと飲める感じでした。次に青いラベルのフェウドアランチョ、3本では最後がメッツァコロナアンテッラでした。どのワインも美味しいのですが、もっと個性が際立つと思いましたが意外でした。赤ワインは濃厚な自己主張があるのですが、白ワインは上品でおとなしい、品のいいお嬢様といった感じでした。ワインは一緒に食べる料理によっても大きく変わりますが、ワインだけを飲んでもウイスキーほどの違いは私には感じられず、次回は料理とのマッチングでも比べたいと思いました。ももさんに飲んでいただいて、ぜひ感想をお聞きしたいです。あくまで私の個人的な感想ですので、いろんなある方にはご容赦願いたいと思います。そんなわけで飲み比べをできたのは良かったと思います。ももさんも元気に楽しいラジオ放送をお願いいたします。楽しみにしています。またね。マリアージュ田中さん、いつもありがとうございます。今回このようなお便りをいただきまして、私もちょっと探してみました。すごい興味があったので。だってね、ピノノワールって赤ワインなのに、その 白ワインがあるってどんな味だろうって思うじゃないですか。なので私もね、このご紹介いただいたワインを探してみて手に入れることができまして、実はねお味見してみたんです。ですが、そう、お便りにもありましたが、思ったほどすごくそのワインによって違いっていうのは私も感じられなくて、確かにちょっと香りとか、それからフルーティーさ、甘さとか、そういうものの違いはあったので、あ、強いて言えばこの中ではこれが私好きかなっていうものは、まあ選べないことはなかったんですが、あまりね印象としては変わらなかったということと、その味の比較っていう意味では。でもそれ以上に、え、これがピノノワールのそこからできた白ワインなのっていうことがやっぱり衝撃的で、そのぐらいね、もう普通の白ワインのお味でした。なんかちょっと特殊な白ワインとかではなくて、すごくさらっとさっぱりしていて飲みやすくて、ちょっとこう酸味も感じられたりして、へえ、これがもともと赤ワインの品種からなのかってちょっと言われないと気がつかないぐらい、そんな感じでしたよ。でね、もうちょっとさらに私調べてみたんですけれども、実はねピノノワールで作られる白ワインっていうのが3種類あるんだそうなんです。で、1つ目は赤ワインの色っていうのは皮から抽出されたものなので、ピノノワールのブドウを潰した後に皮と種子を取り除くことでタンニンや色素がない白ワインを作ることができて、そういったピノノワールから生まれた白ワインがある、それが1つ目。それからさっきお話ししたピノグリとか、それからもう一つピノブランという種類もあるんだそうですけども、この2種類に関してはピノノワールの変異種なんだそうです。ピノノワール自体が突然変異種ができやすい種類みたいで、で、そのピノブランというものは青みがかった黒いピノノワールと違い、白ブドウが実るんだそうです。色はクリアなゴールドで、ライムやレモンのような柑橘系の香りが特徴なんだそうです。で、先ほどお便りの中で出てきたピノグリ、ピノグリージョというのは皮の色がピンクがかっていて、ワインの色は少し濃くなるんだそうです。マンゴーに似た南国系の果実や蜂蜜のような柔らかい香りが魅力なんだそうです。と、このように赤ワインで有名なピノノワールから3種類も白ワインが生まれているということで、すごく興味深いですよね。だから今度は逆にその3種類を飲み比べたいな、なんていうふうにも思ってしまいました。お好きな方はぜひ調べてみてくださいね。マリアージュ田中さん、いつもありがとうございます。また教えてください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が戻るまではここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、涙もやがて優しさに変わる、すべては しるべ。思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君が道を切り開く Smile away。 なくしたものを悔やんだり何かのせいにしないで Delusion away。 今こそできること探してみよう。知るね、どこへ向かってる、進むべきはどっち尋ねるけど、答えはいらない、この道の先は自分の目で確かめよう。
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、そらさん。桃さん、こんばんは。うちの両親はとても仲がいいです。時々喧嘩はするものの、娘の私から見ていても仲良くていいなと思います。よく周りからも、本当おしどり夫婦ねと言われています。と、この前学校から借りてきた動物の本を読んでいて、衝撃的な知りたくなかった話を見つけました。それは、おしどりのオスは浮気をする、子育てを頑張っている妻を置いて他のメスのところに行ってしまう、だそうです。許せない、かっこ悪い。ほら、知りたくなかったでしょう、かっこ悪い。うちの両親がおしどり夫婦にならないことを願って。そらさん、お便りありがとうございます。これ衝撃的ですね。おしどり夫婦って言うじゃないですか、仲良しね、おしどり夫婦ねって。 なのに子育てを頑張ってる妻を置いて他のメスのところに行ってしまうんですか。これは知りたくなかった事実かもしれないと思って調べてみたんですけど、いやいやいや、もう本当にね、女性陣は許せない、もうおしどりのオスやだって思いそうなことがいろいろと出てきましたよ。ヒナを作るまではね、仲良しなんですって。で、ヒナが生まれた次の年には新しいパートナーを探しているので、いなくなっちゃうんだそうなんですが、まあおしどりにとっては、まあこれ私たち人間としてこう考えちゃうから許せないってなるけれども、おしどりとしてはきっと当たり前のことで、特にメスも怒らないし何も感じないのかもしれないですけどね。さらにね、そのおしどりって皆さん思い浮かびますか？姿、こういう鳥だっていうのを頭に浮かびます？実はカラフルなオスと地味なメスの組み合わせなんです。あの色合いがすごい何色もこう華やかで、もう遠くから見てもすごい目立つっていうような、まあ、綺麗な色合いのオスと、メスはちょっと茶色っぽい感じに、茶色に少し白い点々があったりとかするような、そういう姿なんですね。でまずその見た目からしてすごくそう違いがあって、でオシドリは住処を整えるのを共同作業でするし、メスが巣穴の場所を決めるとオスはせっせと羽毛を敷いて居心地を良くしてくれるんだそうです。で交尾を終えるとメスは卵を産み、オスはメスを守るためにそばにいるんだそうです。そこまで素敵じゃないですか。いいですよね、仲良しでオスがすごい尽くしてくれてる感じがしますよね。ところがその後オスはあっさり巣を出てしまうんだそうです。しかもメスが卵を返して懸命に子育てをしているというのに、それを手伝うどころか他のメスとつがいになって、妻と子を置いてあっさりいなくなってしまうんだそうですまあまあまあ、とはいえね、オシドリは一夫多妻制だそうで、夫婦でいるというのは交尾の時期だけで、メスが放卵期に入るともう夫婦関係はおしまいになってしまうそうで、オスがメスにいくつもこうくっついているのは他のオスにちょっかいを出されないようにガードしているっていうことなんですね。これを人間に置き換えると、子供を生まれるまではすごい尽くしてくれて、いざ子供が生まれるともう僕は新しいお嫁さんを探しに行くよ、でも他のオスが寄ってくるのはちょっと嫌だから、ちょっとやきもち焼きだからガードだけしておくよみたいな感じに見えませんひどいですよね。そう、それを知っちゃうと、なんかね、さっき話しましたけど、オスとにかく綺麗なんですよ。ルックスがすごいカラフルで美しいんですけど、それを知らずに見てた時は、まあ、綺麗な鳥だなと思うけれども、なんか急にそのこうキラキラ派手派手しい感じが、なんともこう軽薄な感じと言いますかそんな感じに見えてくるのは気のせいかなって思うようなところはあります。まあ、もちろんメスはメスでね、その自分の身を守るために目立たないような色をしているそうなので、メスは本当はオスみたいになりたかったけどなれなかったとか、そういう話ではないんですけどね。そう、でも私個人的にはその派手派手なオスよりも茶色だけれどもすごい姿形が可愛いメスの方が個人的な好みとしては好きだなって思ったんですけどね。そう、でもまあそういうメスはメスでやっぱり結構面食いだそうで、美しいオスが選ばれるんだそうです。派手で美しい。でなぜかというと、やっぱりそれはこう遺伝していくもので、綺麗なオスの子供はやっぱり綺麗な子になってこう育っていくということで、遺伝子を残すっていう意味から、やはりそういうふうにメスもちゃんと選んでいくし、そう、地味な姿で天敵に見つかりにくいからこそ長生きできて、メスの方が寿命は長いんだそうです。なのでね、まあこう人間がとやかく言うようなあれではないと思いますおしどり夫婦もオスもメスもそれぞれちゃんとちゃっかり自分にとっていいように生きているんだと思います。まあ動物はみんなそうなんじゃないかなって思います。まあ人間も含めてね、ですがおしどり夫婦って実はそうだったんだ、おしどりってそんな鳥だったんだっていうのはすごく面白かったので、 もしよかったら皆さんも誰かに教えてあげてください。ソラさん、ありがとうございます。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それでは、お便りをご紹介します。ラジオネーム、カズパパさん。ももさん、番組スタッフの皆さん、こんばんは。私は、母と顔が似ているとよく言われます。子供の頃、授業参観があると、クラスのみんなから、お前の母ちゃんあの人だろうと一発で分かられ、子供心に気恥ずかしくて嫌だなといつも思っていました。ですが母と似ているのは顔と体型くらいで、性格は完全に父似です。昔は反面教師にしようと思っていたのに、年を取ったらいつの間にか頑固で融通が効かないところとか父そっくりになってしまいました。それを母に言われると、一緒にするなと父はいつも言い、私は心の中で同じことを思います。同様に私の子供たちもそれぞれ私に似ているところ、妻に似ているところ、顔も性格もそれぞれ違って面白いです。ももさんのご家族はいかがですか？カズパパさん、お便りありがとうございます。ありましたよね、授業参観とか。いや結構いましたよね、やっぱりお母さんと顔似てるなとかっていうのが、 あの子のお母さんきっとあの人だなとかっていうのね、分かったりするなっていうのを覚えてますけれども、でもまあ男の子だとお母さん似てる似てるって年頃の子あんまり言われると、なんかちょっと恥ずかしいようなちょっぴり嫌だななんて思ったりすることもあるかもしれないですよね。この面白いですね、お母さんに似るかお父さんに似るかって本当にね、人それぞれだし、あとその時期によってもまた変わってきたりするものでもありますよね。私はね、どちらかというと顔はお母さんに似ているねって言われる方が多かったような気がします。で、声はそっくりだねって言われていました。よく大人になってからかな、お母さんと声はそっくりって言われてて、でそうなんだけど、じゃあ全部母かというとそうでもなくて、地味なところでおでこの狭さとか、あとね爪の形とかはうちの父にすごく似ていて、いやこんなところが似るんだなみたいなところはそっくりな場所がねあったりとか、性格においてはね、私はどうかな、あのうちの両親はね結構正反対なんですよ。ものすごくこう真面目で保守的な母と、どちらかというとすごくこう自由で、なんだろう、こう人が大好きでどんどん外に出ていきたいタイプの父と、本当にねあの正反対なんですけど、私はちょうどその真ん中ぐらいなのかなって自分では思ったりしますね。どちらのだから部分もきっと持ってるのかなって思います。さっきね、その時期によってどっちに似るかっていうのも変わってくるよねって話をしましたけど、うちの子供たちを見ていると本当にね、そう、こももちゃんもももたくんもどっちもね、その時期その時期によってお母さん似てるねって言われたり、お父さんにそっくりだね、あれこの間お父さんって言われてたのに最近お母さん似てるって言われることが増えたなとかって、なんかねどんどんどんどんこう変化していくなっていうのを感じます。でもよく一般的には娘はパパに似ることが多くて、息子はママに似ることが多いって言われたりしますよね。まあややそうなのかな、どうなのかなって感じで、あのね、こももちゃんはね足の裏の形がパパにそっくりでそう、本当にもう赤ちゃんの時、生まれてきた時の足の裏を見た時に、わあなんかパパの足にそっくりだなって思ったし、あとね耳の形がパパにそっくりだなって見ていて思います。でも顔とかは私に似てるって言われる時もあったり、パパに似てるって言われる時もあったりするから、本当にその時その時によって違うんだなって思います。まあ、そう思うとやや息子の桃田くんは私に似てるところが多いのかな、顔の中で。どうなんだろうね。でも不思議ですよね、変化もしていくし、性格も見た目もそれぞれいろんなところからこう ね、似て子供は出来上がっていったり、おじいちゃんおばあちゃんの要素があったりとかね、そういう部分もありますもんね。面白いですね。また子供たちがどんな風に大きくなっていくとね、どちらに似てくるのかな、どんな風に成長していくのかなっていうのは見ててすごく楽しみですね。カズポポさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Be with you、 聴いてください。でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて、 親切にいろいろと教えてくれました。
その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。
安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日のオープニングでもお話ししましたが、皆さんとお便りでいっぱいつながったり、たくさんおしゃべりしたいなという思いから、今月からお便り募集のテーマを毎月決めて皆さんに送ってきていただきたいなって思っています。早速3月のテーマは別れです。別れの季節ですもんね。別れにまつわるお便りをぜひ送ってきてください。人との別れ、物や場所との別れ、卒業など、別れというキーワードでもきっと皆さんの人生の中にいろんな思い出があるんじゃないかなと思います。またそういった別れのお話だけじゃなくて、もうちょっと直したいのに直せないんだよな、もうこの習慣やめたいなみたいな、もうできることならお別れしたい悪い習慣だとか、そういうちょっと面白いお話なんかもぜひよかったら送ってくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃館ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、 momokan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。 この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。